のみるみる元気が湧いてくる。
おはようございます。ます
引き続き先週に引き続きの直樹さんで
よろしくお願いします。
あの興奮しましたわ僕あんなに時計見ひんこともないですよね。
あそうですか、うん、
気に入りゃ
パッて見たら29分30秒だったあら終わらなかと思って
急にすごい急にスパン終わりましたからね。
ねえ
ほんま、でもいい話でしたよ。でも
いやそやからなんかあのだからひらりちゃんもお母さんも、うん、あのそうねパラリンピックのあの開会式でその君が代を打とうたら、はい、もう自分たちはえらく忙しくなるっていうのはもう、うんまあね、おそらく分かってたからさあ僕がなんかこんなんしようかあんなんしようかっていうやつをなんか手よく断られるのがあれなんかもうちょっと乗り切れば良さそうなのにみたいななんかこうあれみたいなとこあったんやけど。そうやけど僕本当に、ね、しやっぱし言わんかったから知らんのは当然ですけど、そうやけどそのねひらりちゃんが歌い終わるかどうかぐらいの時にそれこそあの大分のマリちゃんが僕に LINE をよこしたんですよ、
はい、
ほんでねその LINE もねなんかあのあ終わってからかあのパラリンピックの開会式は中村さんさぞかし号泣だったのではってひらりちゃんの堂々とした姿すごいねって来たんですよ。それ見た瞬間僕やっぱり、ま、マリちゃんも知っとったんやと思って、ね、結構みんな知っとったんやと思って知らんかった俺だけやんみたいなあんなに思ってるし喋ってんのにみんな知ってて知らんかった俺だけやったんやこれと思ってね。
マリちゃんマリちゃん知らんかったんじゃないですか。
たトマトを見とっただけやと思う、
ね、そうですよ。でもそう思ってしもった
ほんでマリちゃんは僕はもう前もって分かっててほんで見て号泣してんやろうなと思って LINE くれてるんですよね。それ見た瞬間マリちゃんも知っとったんや知らんかった俺だけや裸のおっさんいたんやこれみたいな、ね、
これが今日ようやく解決した
それからずっと自分のがモヤモヤモヤモヤしとったんですよずっと。ほんで今日車通りとね乗って、はいはいはい、でそういやさってお前知っとったんやろいう話したら何言ってるんですかって僕かって社長なんで教えてくれんかったんやろと思ってっていうかえお前も知らんかったんやったらいや俺全然知らんくってさって知ってたふりはしたんやけどつって車の中で今みたいにメール読んでねウォリーのここへ来る道中ちょっとお前エミさんからお前俺こんなメッセージ来てあれあれと思って変なメールやなみたいなっつって同じ話を車の中で一回横練習しといたの
その文明さんとひらりちゃんの一発目はいつどこでやるんですかそのコラボは
どこが
あ高知10月17日高知です。
じゃあ高知スタート後くらいですね。
10月半ばに高知でやって、はい、高知青森
高知青森神戸東京、大阪岸和田
大阪岸和田
はあ楽しみですね。
おかげさまでね、
もうパラ前にお話もしとったから、うん、もうここはもう抑えてくれたけど、うん、あと2箇所追加でやりたい的な話ちょっと上がってきたから、うん、それも言ったらいやとてもじゃないけど無理やと思う言うて、じゃあ来年に持ち越そうかいって来年になったらもっと無理かもしれんって言って、あら手の届かないところ行っちゃうのね
これでも早く
また俺を置き去りにみたいな連れてってえなみたいな手引いて連れてってなんで目見えん人に俺が手引かれたの逆やろみたいな
これでも早くチケット発売した方がいいですよね。
本当ね、
ね、
いやこれなかなか貴重やと思いますよ。
貴重貴重
そんな、うん、こんな近しい近しいところでなんかそれこそ僕もねもうひらりちゃんもう慣れっこやから、
はい、
いっぱいツッコミ入れたりもうステージの上でいじめたりいろいろしますんでねそういうの結構貴重かもしれない。
貴重ですね。貴重貴重
世界に行ってしまったら敬語で喋らなきゃいけないのかもしれんから 落ち着かんスティービーワンダーとか言ってたらもう怒られるかも
それこそ次のひらりちゃんの目標が、うん、スティービーワンダーと一緒に歌うっていうことで、
行ってまうで、あの子やったら行ってまう、
やってまう、
やってまう、
詳しいことは教えてもらえないですけど、僕が話聞いとった感じなんだかいけそうな気がする、
なんか話動いてるかもしれない、
すごいですよ、しかしやっぱり
だって、8月もだ誰か結構なビッグアーティストとコラボでなんか、あれや、あの Everyday の人、平原綾香、平原綾香と一緒になんか8月やってました、それとかあの東千鶴さんとかもすっげえ応援いっぱいしてもらって、
そうですね、
結構ビッグネームと
すごいですね、
いろんなことやってますしね、ひらりちゃんやったらスティービーワンダーとあるかもしれんで、
今言っときます、いや行くと思っとったんよ言うて絶対行くわ、行くと思っとったんよ俺みたいな感じ
決まったら早めに言うてや、今度は今度は内緒はやめてや言うて
俺絶対言わんからって
絶対ポッドキャストとかでは言わんからって
一番危ないから
絶対に言わんからって言いながらほんま皆さんここだけですよ
言ってあげませんよ言うてい
やでも文明さんと知り合ってわーっとこう全国区になった人って結構いますよ、栗木さんもそうでしたかね、
そうですね、
ね、そうですよね、
まあ、栗木をバーって引っ張り上げて引き抜いてきたのは大島
で、あ、でもやっぱ文明さんとあの時よくコラボでやって、
う
ん、
いい時ねやりましたね、
2009年の、ね、生き方見本市も栗木さんにも出てもらったし、 あれから一気に全国に名前が広がりましたからね、
うん、ねえ
よかったですよ、謎が解けて、
そうなん
だ謎と誤解が、
ね、一つもやもやしてたやつがもう今日の帰り道エミさんに電話しようやもう言うてえや
その時間帯電話していいですかって確認したらあごめんなさい取材入ってますって断られてます、あ
もうもうすでに俺の電話は受け取ってくれへんね
なんかでも年齢重ねるたびにこうちょっとぼやきっぽくなってきましたね。それパラリンピックの開会式はやっぱ言えないですよね。
いやそれよだって1年延期したんやから、うん、その前から決まっとったでしょうに、うん、よー黙ってました ね。僕やったらもう絶対言いにもう強気な穴開いてますよ、
ね、それも絶対ねあの局側からも言われてたでしょうし、
ね、NHK やしいやよう黙っとったわそれがすごい
それが一番すごいよね
よう黙っとったよそんな
もともと黙ってらんない人ですよね
もともと黙ってらんない
さんね
せやけどこれは言うとあかんでってちゃんと言われると、うん、分かったもう墓場まで持ってくからって言った時はもう一切言えへんのよ、うん、なんかこう幸せな話は特に言いたなってきますよね、
そうですよね、
そういい話はね
いい話やと特に言いとうなってきますよ、うん、だって誰が聞いたって幸せ以外の何もないないですよね
なんか5つのコラボ公演はずっとその話になりそうやねどこ行っても知らんかったんや俺は
ステージの上でねステージの上で俺もちょっとひらりちゃんにインタビューするときになあひらりちゃん俺にずっと言わずに黙ってたあのパラの開会式の話やけどさいちいち枕言葉にそれ使う絶対に俺には言わんかったあの開会式の話やけどさみたいな
そもそもなんでひらりちゃんと文明さんご縁ができたんですか一番最初は
それねやっぱりひらりちゃん新潟の子なんで、はい、中学ね1年生やったかな
そんな前なんですか
そんな前なんですよ今20歳なんですけどね中学1年生の時やったかに僕らなんか僕ら公演のなんか前座みたいにしてね、はいはい、で中学生でそのね全盲なのにすごい上手なみたいなやらせてあげたいんやみたいな話で、うん、ああいいんちゃういいんちゃうって言っててそれで挨拶とかって言って楽屋でね、はい、あれやったから あどうも言ったらもうピヤピヤピヤピヤってパラパラパラパラ、なんかもう第一声がそれだったんです。なんか君落ち着かんスティービーワンダーみたいな声になって第一声がそれやったんですよ。
そっから何箇所
かなみたいなこんなんやったんです。
何箇所かに一緒に行って
でそれが1回あってでそれで感動したんです僕自身が。ここでそのあまあまあそういう子もなで上手なんやろうなと思いながらも、うん、まあでもちゃんとなんか舞台の袖で聞いてると音があれやから、
はい、
客席行きましてね、うん、で客席でちょっとなんか2、3曲歌う言うてたしと思ってそれでこう聞いてたんです、はい、思ったらねその時の一等最初の一番目の曲があの
アメージング
フレーズやったんですよ。もうねアーメーってもうアートメーしか言うてないアーメーもうこの時点でもう会場の大半が号泣。もう僕も鳥肌ブワーアートメーだけでしたゼーブレイスはいらないもういらないアートメーで十分もうだってあーめーってなった瞬間会場みんなうわーうつむいてましたもんね。アートめーでここまで泣かすみたいな。だからこの5箇所もう1曲目はあーめーでいこうかな思ってね。
すごいな。そっからちゃんと音大に今音大ですよね。
そうですね
音大にちゃんと入学されたんですね。
そうですね。だけどその音楽大学の中でも もうのクラスなんじゃない。目の見えない人のクラス。
あちょっとそれ分からないですね。
そうちょっと分からない、うんうん、
でも自分の持ち歌っていうかオリジナル曲も何曲
も何曲もあります。何曲小学校の頃からいっぱい作ってますもん。
じゃあピアノは昔からやってたんです
か。もう4つぐらいから。それもあれですよね。お母さんが 見えんからあのこの子絶対すごい耳を持ってるかもしれんっつって音の鳴るおもちゃばっかり与えてたんですって。そしたらだけどあんまり興味示してなかったのに4歳か5歳の時にそのなんか美空ひばりの川の流れのようにがテレビから流れたのを聞いてめっちゃ反応したんですって。お母さんこの曲なんなん言うてすごい私の中に入ってくるみたいな。あこれはな美空ひばりさんっていう人の川の流れのようにっていう歌なんでって言うてこれもっと聞きたいってでなんかそれを聞かせていくうちにもうあれよあれよといううちにねおもちゃのピアノで音拾ってたんですって。
本当絶対音感があ
ったんですよね。持ってるんです
、持ってるんです。
だから僕はだからこうそのイベントの中でもどっかでこうね暗転にしてね真っ暗にしてで皆さんいっぺんこれ真っ暗に会場をするからなんか心の目でひらりちゃんを見てみてほしいって言って、うん、
体験ですね。
でその中で例えば今のアメージンググレースでもいいし、うん、例えばあの子が小学校の時に作った七色の夢っていう歌あるんですよ、うん、七色の夢に向かって歩こうっていう歌でね。でもあの子は七色って分かんないんですよね、うんうん、イメージでしか、うん、黄色ってなんか穏やかそうなとかね、うん、赤ってなんかちょっと頑張るみたいなとかね、うん、なんかそう言って人から聞いたものでイメージはあるでしょうけど色は分かってないわけでしょ、うん、だけどそれをあえて歌詞にしてるんですよね。だから
歌詞も自分で書くんですか。
作詞作曲全部自分でやる。なんでひらりちゃんの、ね、真っ暗の中の生きてる人生だけど、うん、なんかいつでも七色の虹はかけられるっていうそういう雰囲気のワードをね、うん、真っ暗の中で聞いた時自分の中の七色の虹って何なんかなと か、うん、だからそういうことをこう想像したりなんかそういう心の目を養うみたいなテーマのイベントにしたいなと思って。
なんかその真っ暗にして聞くってのはいいですよね。
いいですね。
すごくあのお客さんがもう、でそれ文明さんの喋りもあって彼女の曲もある。
まあ最初ちょっとピアッとしたりしてでひらりちゃんはあくまでメインで、うん、だけどあんまり長くはひらりちゃんそんなな。45分ぐらい。
そうですね。まあまあまあ中村とひらりちゃんってこう半々ぐらいのこう割合になればいいかなっていうふうなところ。
もうお願いですから、その貴重な時間に俺知らんかったんやってので、こうさ、2、30分引っ張らないと。
確かに、みんなの心に清らかな水が流れてね、すごく美しくなってるところに、知らんかったんよ、
俺
って。
俺だけちゃった。いや、それ楽しみですね。
もうね、多分一緒にもうできひんやろうと思うから。
ひらちゃんが今二十歳ぐらいです
か。二十歳。この間7月にそう会った時、何日か前に二十歳になったって言ってましたからね。
ふみやきさんの周り結構その10代後半とか20代前半の人も増えてきたんじゃないですか最近。
多いですね。
みんなすごくやっぱ才能豊かな人、世代でしょ。どう見てるんですかその今の若い世代の。
いやこいつら、
いや息子さんだってね、すごい活躍されてるじゃないですか。
活躍してほしいなと思って。
なんか感性がもともと違うようなの。
あのアーティスティックな人が多いですよね。
多いですよね。
多いすごく多い
、
うん、でそいつらの共通点っていうか、まあ、ひらりちゃんは違うけど、はい、だいたい才能豊かな連中は不登校ですよね。
そうですか。
みんな不登校ですよ。だから多様性を認めるとかね、テレビで散々言ってるけど、学校の雰囲気が多様性をなんかなくしてますよね。
シャットアウトもね。
みんながみんな一緒、みんな一緒が日本好きやから、あのみんな一緒にまず反抗するところから才能の芽が出てきてるというかね。
そうやね。文明さんとか僕らの時ってまだなんか反抗してる人が いましたもんね。若いやつが、
反抗してる方が多かったぐらいでしたよね。なんかみんな突っ張りハイスクールロックンロールみたいな。
いやでも不登校の子はかなり今多いんじゃないですか。
めちゃくちゃ多いですよね。また
かえって順応してく子の方がちょっと怖かったりして。
もう分かってますよあいつ、あの子らも。
そうですよね。
だって僕もめちゃ不思議ですよ本当に。だってもうスマホの中に答えあるのに、やっぱり覚えなあかんのかな、100点取らなあかんのかな、必要な時だけ検索しても生きていけると思うんやけどなとかね。
そうですよね。
それとはもっと脳みそを自由に、もっと何かしらの、だから一つ学校はいいなと思うところは、例えば理数系が得意とか文系が得意とか、でも勉強は苦手やけど体育で花咲く子もおれば、音楽の授業で花開く子もおれば、絵を描いたら自分の居場所を見つけられる子とかっていうチャンスは少なからずはいくつかありますよね。こう才能の何かに感じるようなもので感じたらそれのスペシャリストになればいいのに、なぜかあれもしろこれもしろでしょ。
そうですよね。
だから一回もう不登校で、あのニュージーランドへね、はい、うちの息子らの後を追いかけていた子なんかも、あのもう絶対プロゴルファーになるって決めてて、中学生でめちゃくちゃ上手やったんですよ、ね、でそれがその部活をやれって言われて、はい、で僕はとにかく授業さえ終わったらね、もう1秒でも早く練習場に行ってゴルフのボールを打ちたいんやと、だって僕はプロを目指してるからって言って、だからその部活とかって何も興味もないし、変なことやっててね、怪我したりするの嫌だから、だから僕はれっきとした理由があるって説明しても全員がそうだからダメなんだみたいに言われたんで、そいつ最後ブチ切れて、ほんなら僕もう学校来ませんって、だって僕はプロゴルファーになりたいってね、夢を持てってみんな言うやないですかって、なんで俺の夢を邪魔するようなことばっかりしか先生言えへんのって言って、そんなら俺来ない学校にって言って、ほいで不登校になった。
まっとうな意見ですよ、
その通りやよな言うて、そったらほったらなんか、いやなんか中村さんのって言って、そのね息子さんらニュージーランドでって、で僕の友達もって言って、その子のね、女の子の友達がもうこれも不登校やったんですけど、ニュージーランドに行ったやつおるんですよ、中学生の時に。ほんでそいつはまたすごくて、マキコって言うんですけど、こいつ日本人でしょ、ほんでニュージーランドの普通にある学校で授業全部英語なわけでしょ、その中でね学力ナンバーワンになったんですよ、そのマキコ、日本で学校行ってなかったくせに。
すごい
ね、もうね、勉強がこんなに楽しいって初めて知ったっつって、で英語の授業なんか大嫌いだったのに、入試規定したらあっという間に英語喋れるようになったって。もともと頭もいいんですけど、その子がその男の子に、入試は教育 の, あの 受け入れ体制がね、全く違うっつって話したら、その男の子、俺ももう学校行ってねえからニュージーランド行くっつって言ってほんでね、ニュージーゴルフ場安いし、なんかプロの卵とかも多いから意外とおもろいかもねって言って頑張ってたんですよ。その男の子はね、骨肉腫になって骨のがん、ほいで利き腕の右腕肩から落としたんです、切断して、ほいでもうね、もうパラでしか、パラリンピックでしか出られへんって、うん、でも片手でも相当うまかったですよ。最後、ニュージーランドの先生の一言で、あのね、そのゴルフでその障害者部門でっていうの、もうね、お前らしくていいと思うって言ったけどね、俺は卓球をずっとやってきてるって、うん、その利き腕じゃない左手で、君は運動神経がすごくいいからな、うん、左腕で卓球絶対できるって言って、うん、そのニュージーの先生がきっかけ与えて、うん、それやりだして卓球にはまったんです今度。それでそのニュージーから帰ってきた翌年の愛媛国体の障害者部門で金メダル取ったんです
。
卓球でですよ、卓球で、はあ、さあから僕ね、大人たちがどうやって接するかで、子供たちってすごい可能性持ってんのに、
いや、文明さん、こんだけ学校で講演もやってきてね、うんうん、先生の話ってなかったんですか、うちの先生になってくれとか、
先生になってくれ、
なんかありそうだし、
そんなん簡単に先生ってなった
ら
あかんの
じゃない、いやいや、なんかその
私立やったら全然大丈夫ですよ、
臨時の
先生になってくれは言われたことない、
あまり先生になりたいと思わない、
そんなことないです、
なんか今ちょっとピンと
来てね、ね、いいですよね、
なんかぜひ
大学の先生とかやったら、
はい、
客員教授
なんかやれそうな気がするような気がするんですけどね、
いや、もう大学の大学院なんかもっとシニアに開放したらいいんですよね、
そうですよね、
うん、そういうところでも学び直すっていうかね、うん、
なんかコミュニケーションみたいなことやったら僕でもなんか、
う
ん、
いや
全然全然です
ね、
話し方とかね、
うん、あ、
そう、ちょっとなんかいやヒントをもらった気がする、
うん、うわ、またこうやってね、こうやって中のピースと中のピースをつなげてね、
編集ですから、
これはやるべきやと思いますよみたいなね、
これ直樹さんの中では今壮大な前振りをしてもらってるから、ね、壮大な前振りをしてもらって
る、いつもそうやってね、コーナーに知らない間に追い詰められてるんだ
今これ社長追い詰められたら誘導されたから直樹さんに
根っからの編集者なんですよね、
そうです
ね、直樹さんね、
いや、でも今までやりましょうよって言って結果良くなかったことってなかった
ないですよ、
ですよね、
全部いいことばっかりです
よ、そうなんですよ、
もう全部僕にとって、
え、
全部もう一回言ってもらっていいですか全部僕にとって
英語じゃ
ない、英語じゃない、あ、なるほどなるほど、
分かった分かった、
そうですよね、ありがとうございます
一応全部続いていますもん、
ですよね、
うん、おー、
それは確かに、
それは僕の持続力の賜物なんですよ
これから本当にもっと語り部という人が必要になってきますので、
うん、なってきますか、
なってきますもん、絶対なってきますね、
もうあの画像の時代終わったんです
ね、終わりましたね、
テレビとかはもう、
いや、その辺をねちょっとゆっくりあの次回でもお話ししたいところですね、
画像の時代が終わる、
画像の時代、
うん、やっぱ聴覚とか他の五感、
そうですね、
じゃあ視覚以外の五感をもっと使うようなことがこれからやっぱ増えてきますよね、
うん、嗅覚の時代かな、これは僕とビリーさんの間でなんか含み笑いするネタを絡めただけで、
そうそうそうそう、
いや、でも去年ぐらいからまた俺話し方とかってすごく盛り上がってるじゃないですか、
なってますね、
長松の本もよう売れてますね、
もう今
70万部ってこの間
75万部
なんかね、ローソンで売ってたんですよ、
ああ、うん、売ってますね、
昔ファミマで僕の本が売られたのに、ね、あ、長松の本ローソンで売って75万部ってすげえなー、
すごいですよね、
すごいですよ、
話し方が急
に、この目標の中でやっぱりまだまだ置かれてますもんね、
う
ん、
あれ、ちなみにこう編集者直樹さんの視点としてはなんで売れとるんですか、
いや、やっぱりあの、
はい、
こうやってコロナになってきて、
はいはい、
やっぱり家に閉じこもってる人が多くなってきて、はい、やっぱり誰かと話したいっていうところで、はい、話し方とか、あとなんとか言い換えとか、言い換え辞典みたいな本もすごい売れて30万部ぐらいいってます
よ、ね、はいはい、
あとズームとかでやっぱ録画されるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのもあってやっぱ話し方とか言い方とかっていうのを、だからそう考えたら文役さんが今までやってきたことばっかりだし、
そうですよね、
まあちょっとプレゼンさせてください
怖いわ、
まあ、もうちょっと
前回ね、はい、前回ここでそうやなんかねひらりちゃんの話から、はい、なんか僕らは五感があるじゃないですか、うん、視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚、感覚ですか、はいはい、どれ奪われるの一番嫌やろうみたいな話になって、もうあれからも結構いろんな人に聞いたんですよ、やっぱ圧倒的に嗅覚のことを、嗅覚がなくなるのが一番かな、はい、
まだ
マシかなみたいな言い方する人が圧倒的多いですね、
確かにそうかもしれないですね、
だけどもともとは人間の鼻ってもっと前についてもっとなんて犬でも何でもなんか鼻で全部察知するじゃないですか、で人間もそれぐらいなんか嗅覚っていうものを頼りにしてたものがどんどんどんどん二足歩行になってへこん で鼻も低くなってなんか嗅覚という五感をなんかないがしろにしてしまっているところに下手するとチャンスがあるんじゃないかなっていう見方もできんこと
で、でも今マスクする人が多いんでこう、うん、口呼吸の人が多いですね。
そうね、うん、あれ良くない
です
ね。
だから赤ちゃんとかでもこうマスクしてパッと取ったらもう口ポカンと開いてるんですよ、うん、鼻呼吸しなくなったんで確かに鼻の機能がちょっと退化する可能性ありますよね、うんうん、まあでもやっぱりどこもちゃんとそれはきちんとあった方が一応便利は便利ですよね。
そうそうそう、便利は便利ですけどね、うん、でもしあえて奪われるとしたらっていうとやっぱ嗅覚かなってなる人がやっぱ断然多いですね、うん、
逆にこれは困るっていうことを言ってる人もいなかったんですか、その視覚がなくなるのが困るとか聴覚だとか、その辺はどうなんですかね。
やっぱ逆に見えなくなるのを怖がるのが一番じゃないですか、です、ね、人間だって9割は視覚で人間は捉えてますよね、うんうん、目で見たもので9割は判断して
そう言いますよね、
うん、って言いますよね、うん
うん、まあ、確かに話せなくなるのは書くもできるし表現できますもんね、うん、まだ、
ね、メールもできるしっていうような、う
ん、けど不思議と僕は思うにはなんかその五感の記憶力は嗅覚が一番記憶力が高いような気がする、
最後までって言いますよね、
言いますね、
最後まで匂いが一番残るっていうのは、
だって街中歩いてても思わんすか、なんか昔付き合ってた女の子の匂いがするとかね、ありますよ電車の中とかね、あれ高校の時付き合った子の匂いするかなこれって同じシャンプーつけてんのかなみたいな、ありますよね、なんかもう顔ぼんやりしてんのに匂いだけめっちゃ覚えてるんですよ、なんか久しぶりに小学校の時の同級生のお家へちょっとなんか届け物ついでにあんた置いてきてみたいにおかんに言われて行った時も、いやーここのうちのおかっての匂い変わらへんわ、そうね、あれって家によっておかっての匂いって全然違いましたよね、
違いますね、確か食べ物の匂いってすごく記憶と直結してますよね、まあ、それはあるある、確かに
そのと一番ないがしろにしてるからこそに、もしかするとその子の才能が花開くことでちょっと想像もしていなかったこの何か人間の能力が高まることになんかつながるんかもしれんなみたいな、
そうですね、なんかこうリラックスするときとかって自分自身で目閉じてミュージック聴いて香りとかっていうような線香とかってなってくるとリラクゼーションの瞬間とか
だってそうやん、はい、人が亡くなってさ、なくなって形がなくなっても仏壇の中でお墓の前で炊くのは線香
ですよ、ね、
香りなんですよ、
香りで
香り、ね、死んでなおかつやり続けている送り続けているものって匂いなんですよ、
ね、確かにそうですね、
なんかあるんやって多分、
今と、まあ、この世とあの世っていうような分け方をするのならば、
だって香りって見えませんからね、
そうですね、確かに確かに
見えませんね、
今日はすごいなんか感覚の話で広がりましたね。
今ね、いつもこんな感じなんですよ。台本なしで、なんか喋ってるうちになんとなし、たまにええ話になる時もあるんですよ。たまにです
けどね。いや今のお香の話なんかもええ話
じゃ
ない
ですか。ええ話
ですね。締めにしては
。死んでなおつながり続けるのが、はい、香りやから、
はい、そういう話。うん、
そんなことで始めました。ちょっと直樹さんのその編集者としての何かを掘り下げたいんで、
そうですね、
ね、はい、次回またそんなあたりいきましょう。
よろしくお願いします。
てなわけでお届けしました中村文明と
鈴木直樹と
ポリと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
瞳に映る僕ら、僕らの瞳に映る。